SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV. Broadcast from Hokkaido. Production by SSK Radio.
はい、子供たちも、はい、今夏休み真っ最中ですね、うん、もう外もね暑いですし、なかなかねやっぱり昔と違って外で全力でみんなで遊んで帰ってくるとかってことを今はしてないんですかね、うん、
いやでも熱中症も心配だからね、
うん、うん、とにかくね、あの体調に気をつけて過ごしてもらえたらと思います、
はい、国語専門塾美学の
放課後シャウト。
この番組は国語専門塾美学、春風亭一休札幌落語会、手締まり課以上各社の提供で、北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りします。はい、今回も始まりました国語専門塾美学の放課後シャウト。番組 MC を務めます、私伊藤と
坂本です。
よろしくお願いいたします。この番組は国語専門塾美学の塾生の作品紹介や国語に関する楽しい話題などを通して、日本語の面白さや楽しさを皆さんと一緒に感じていこうという番組です。番組ではお便りを募集しています。メール shout@sskradio.tv、 shout@sskradio.tv、 郵便番号 003-0803、 北海道札幌市白石区菊水3条4丁目1の9第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。
はい、今日のラインナップです。
はい、
まずは2人でシャウト。
はい、
はい、久しぶりですよね。
そうですね、
はい、あとは作品シャウトをお送りします。
はい、
はい、
どれもね、うん、夏を意識した内容になってますので、はい、楽しみにしていてください。今週もよろしくお願いいたします。お願いします。
専門塾美学の
放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ、
一休
枝平のファーストテイク。
落語協会かい。
積み上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。
ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは、私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日、sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
2人でシャウト。
はい、このコーナーはパーソナリティの私伊藤と坂本が楽しいトークをお届けするという内容になっています。はい、毎回設定するトークテーマをもとにお話の方を進めていくんですが、今回のテーマは、
はい、
旅行、はい、というわけでね、ちょうどまあ夏休み、皆さんいろいろ旅行にも行かれる方も多いと思います。
ね、生徒たちもね、おばあちゃんの家に行ったとか、
はい、
大阪の今だったら万博、今年は
多いです ね、
すごい多いなと思って、
ちょうど夏休み、まあ、入ってすぐに行った子ももうすでにいますし、今回は大阪熱がね、僕の周りでも多い気はしますね。
結構北海道から、ね、出て本州の方に行く方も多いですよね。
そうなんですよね、ね、この暑い中ねよく行くなと
でも今北海道も暑いでしょ
う。そう、変わらないんだよね、だからね、
変わらない、
わかります。で、我が家ですけども、
はい、
そんな中旅行にね、我が家も行きまして、
2週間くらい前かな。
そうですね、はい、
はい、宮城県の仙台に、
はい、行ってまいりました。はい、
はい、
目的はただ一つ
、はい、野球観戦ですね。
そうです、
はい
はい、
私たちは熱狂的な日本ハムファイターズのファンでして、
はい、
はい、でそれをいつもはその北海道の拠点のエスコンで、
はい、
観戦してるんですけど、
はい、
初めてね。
そうなんですよね、はい、アウェーに
ビジター観戦ということで、
はい、行ってこようと、はい、で楽天モバイルパーク宮城に、はい、ついに初めて足を踏み入れると、
いや面白かったね、とっても
今回ね、はい、ちょっと仕事で忙しくて、実はエスコンの方もなかなか行けていないのが現状なんですけども、そんな中でね、そうあえて相手のところに入ってくるっていうね、でね、やっぱりさっき暑いという話をしましたけども、宮城暑かったですよね。
暑かった。球場もね、
そうなんです。
やっぱりエスコンとこ違って屋根があるわけじゃないので。
そうなんですよね、
本当に暑かったですね。
だからもう日差しがね、もう本当にすごいですし、
あの日あれ35度とか、
ああもう多分それぐらいあった日、34度、5度ぐらい近い、あの温度の日はあったと思います。だから大体ホテルから出るともわっとして、でそこから20分ぐらいかけて、あの仙台駅からもう歩いて行けるところに球場がありますので、はい、そこまでね、ただただ歩いて行ってましたよね。
いや、それはね、またワクワクするから、
はい、
新しいところじゃない、
はい、
だからこうキョロキョロしながら楽しく歩けたんですが、
はい、
やっぱ球場の中がもう逃げられない環境で。
そうですね、
しかも応援席の方に座ったんですよ私たち、
はい、
日本ハムファイターズの、
はい、
その応援席、応援団と一緒に、
一応ユニフォームとかもね着てってますんで、まあ相手方のところにねちょっとそれで座るのは相当度胸がいるので、ちょっとまあ安全だろうということで応援席に入ったんですけども、これが良かったこととちょっとまあ大変だったことが両方ありまして
良かったことは本当にね、あんなに臨場感を持って応援することって札幌にいてもないので、
そうですね、
楽しかった、
応
援歌とかをこうみんなで当然のように歌ったりっていうのをすごく、うちの娘も一緒に行ったんですけど、もともと娘全部の選手の応援歌歌えるんですよ、
はい、
歌えるんですよ、でもそれをもう他の席にいたらちっちゃい声でみんなあまり歌わないから、恥ずかしいからって言って小声で歌ってたけど、今回も堂々と大きな声で歌えるってことで喜んでました。
心細いことは一切なく、ガチの人たちがたくさん取り囲んでくれてましたので、もう応援に関してはもうね、全く問題なかったですね、しかも球場でいろいろ飲み物を買ったりフードを買ったりするんですけど、正直1日目は満員御礼だったんですよ、その状態でも買うのにそこまで困らなかったですよね。
そうそうそう、
あれ不思議なんですけどね、あまり並ばず買えると。
なんかエスコンってすごい並ぶじゃない、
うん
ね、飲み物一つ買うのも、もう大行列で、なんか試合の途中に行ったらもうしばらく帰って戻ってこられないっていう席にね、だけどすごい早かったよね、その辺良かった、すごく。
そうですね、 まあ、応援中に脱出することはまず無理なので合間縫ってね、
そうそうそう、
上手に行って、でもそれで買って帰ってこられるぐらいの本当に混み具合、
うん
うん、なのでフードも美味しかったですし、そこが楽しめましたね、
はい、
うん、
ただ大変なこともね、はい、ありまして、
大変なのはですね、試合が終わってからなんですよ、
うん
うん、何かというと振り返りが始まるんです。
あ、
でもう汗だくで、もう炎天下でね、もうびっちょびちょで、もう帰りたい、シャワー浴びたいとかって思ってるさなか、そこから長いんです。
そう、なんか何回裏にヒットを打った松本剛選手にみたいな始まるんだよね。
で、一人一人振り返って全部応援歌を歌うんです。
それぞれの選手の応援歌を歌って、
うん、
拍手みたいな形で30分ぐらい終わった後に、
そうですね、
うん、
みんな帰らず残って
残らされて
まあまあね、ちょっと帰りづらいもんね。
そう
ああなっちゃうとね、
ずっとやらなきゃいけない、
うん、
そう、もう誰もいないんだよね、
うん、
もう誰もいないのよ、本当に選手もいるわけもなく、
うん、
本当に私たちだけ応援団だけ残って、
楽天の人たちは負けてるからなおのこと、もうすぐ帰っちゃう、
うん、
で僕らは勝ってテンション上がってるところでさらに振り替えがあって、お客さんがどんどん帰ってる状態で、ね、ひたすら応援歌を歌い続けるっていうね苦行です。
そう
応援歌が嫌なわけじゃないんですよ、もう本当にその暑い中ね。でさすがに2日目の時はね、うちの娘も今日は帰ろうねって
もうヒーローインタビュー終わったらすぐ出ようって今に言ってたのに、
うん、
抜けられなかったん
です。そう、失敗しました。
スーッと始まっちゃったんだよね、うん、それがね。
ただ前日に比べるとそこまで長い人じゃなかったんで、
うんうん、
はい、
担当がいて応援団も、そうそう、
はい、うん、ダメージはちょっと少なかったですけども、
う
ん、
ただやっぱり応援その終わった後もそうだけど、
うん、
その試合中もずっと攻撃の間は立って、
うん、
歌とか振りとかして、うん、し続けなきゃいけないじゃない。
そうなんです。
座ることは絶対許されない席だったから、
そう、
それもすごい。でもあの時はテンションも上がってるから、
そうですね、
うん、乗り切れるんだよね、
うん、唯一危なかったのは2日目の日に水谷選手ね、ジェシーいるんですけど、うんうん、ジャンプするんですよ。で後ろでジャンプしたいなとかって言ってるファンの方がいるんですね。でも僕はすごいトイレ行きたかったんですよ。
危ないね。
そこで攻撃中途中出られないのにジャンプをしろと、あれがもう相当危なくてですね、終わって攻撃が終わってすぐトイレにやっぱ行きましたもんね。危なかったです。
いや水分取るじゃない、すごく暑いから、
うんうん、
だからもうどんどん今水飲まないといけないから、
そうなんですよね、
水分取ってるからトイレも行きたくなるよね、うんうん、
しているのがでもコアなファンの人たちばっかりじゃないですか、
うん、
したらもう普通にジャンプしたいなジャンプしたいなとか言ったらそっちの応援歌かかるじゃないですか。うわーとか思いながら、もうちょっとあれですね、ジャンプしてるのかしてないかぐらいの状態で、
うんうんうん、
微妙に体揺らして、うん、粘りました。
そう、私たち応援し慣れてないのでちょっとワンテンポずれるんだよね、
はい、
そう、ちょっとみんなとワンテンポずれたり、
うん、
そんなに暗記してるわけじゃないじゃない、暗唱で歌えるわけじゃないから、うんうん、
はい、
でも娘はすごいもうスラスラ歌えるけど、だけど私たちちょっと遅れて手挙げたりとかするんでね、
う
ん
う
ん、
僕はよく娘に嫌がられたのが掛け声で、男性の方の掛け声と女性の方の掛け声って別々にやるんですよ。でその時に先に男性来て女性に来るんですけど、数回釣られるんですよ。だからもう娘の横で女性のところで打てみたいな感じで出ちゃうんですよね。でそれを
娘がじろっと見て、
そう
やめてパパ恥ずかしい、
そう、
そうそう、
パパね、やってたみたいなぐらい。
でもやっぱりほらだんだん年を取ってくると修正がなかなか効かなくなるから。
いやそうなんですよ、釣られるんですよ
本当に。分かっては頭では分かってるけど、うん、釣られちゃうんでしょ。
釣る、
そうそうそう。
で釣られた瞬間バッと娘の方見てね、そう、娘気づいてるかなと思ったらやっぱり案の定気づいてたもんね。いや失敗したと思って。
そうだからね、うん、そんなに応援、私たち初めてに近いから、
そうね、そう、エスコンの時もだいたいねライトスタンドで、うん、普段マンチューとかね、
うん、
近くにいるところをなんか見たいので、ライトスタンドにいることが多いので、ね、応援席には、ね、そこまでいない、いることはないのでね、
そうそうそう、
本当にそのアウェーに行ってアウェーの熱狂的な応援のところに入って、そういろいろあったっていうね、うん、
でも面白かったね。
いや面白かったですね、うん、
で私たち噂では そのファイターズの選手が宿泊するっていうホテル、
はい、
ちょっと名前は言えないんですけど、うん、そこにこう噂があったので泊まったんだよね、はい、予約して、はい、1泊2泊目か、
そう2泊目ですね、
2泊3日で行ったんだけど、2泊目にそのファイターズが泊まるって言われて噂されてるところに行って、うん、いや半信半疑で本当かと思いながら、
はい、
ただ本当だったんだよねそれがね、はい、うん、
普通にエレベーターに乗ってたら途中で、ねうん、ガーッと、はい、乗ってくるんですよ。でそれもこっちはもう全く意図してないので、うん、まず何かっていうと入ってきた時に顔照合から始まるんです、うん、でまず僕と娘が大体すぐ気づくので、うん、娘にあれマルティネスじゃないとかっていう、ね、感じでひそひそ話をしてでそのままちょっとね終わるのも寂しいので意を決してね、
うん
うん、マルチネス選手ですかと声をかけたらイエスと、うん、その後ねもう本当に握手してもらって、
そうあんまりホテルだから、うん、ほらサインとか求めたりとかそう禁止じゃない、う
ん、ダメなんで、
だからあんまりそんなに声とかもかけられないから遠目で見てるだけなんだけど、
はい、
そのマルチネス選手はちょっとすごいフレンドリーです
ごい優しかったですね、
うん、もうむしろこっちの方見ててくれてたから、うん、言いやすかったんだよね、うん、すごく私は全然気づかなくて本当に気づかなくて、もう普通に一人でお腹空いたね何食べるくらいの話してたら二人とも返事してくれなくて、うん、何と思って、うん、見たら雰囲気違うからあれえって思ったら、
はい、
で娘がスマホで私にメッセージで丸って何回も書いてええっていう、うん、それで気づいたんだよね、うん、
で2日目の日もまあ、朝ですよね次の日ね、
うん
うんうん、石井選手が乗って来たんです、途中から
石井和成選手が、はい、そう、
そしたら坂本先生ね普通にね「ああお腹いっぱい」って普通に言ってて
「お腹いっぱい部屋で休まないといけないわ」って言ってたら、うん、また2人シーンとしてるから「なんて返事してくれないと思って見たら「また?」って
「石」とかって言って合図を送って
「シ」って聞こえたから「シ」ってだから、うん、なんか静かにしなきゃいけないのかなと思って降りたら
「うんうん、
石井選手だったよ、石井だったよっていうふうに言ってて、うん、あ、C じゃなくて石井選手だな
そう
全然気づかなくて、私本当に
もうね、青中いっぱいってもうすごいおかしくて
忘れちゃうのよ、
ベストのタイミングだった
ホテルだってこと忘れちゃって、うん、普通の朝だと思ってるから、うん、びっくりして、だから、ね、あそこに泊まるときは緊張感を持って、
ね、
いつもそうエレベーターに乗るときは、
うん、
ね、
うん、
で心積もりしてないと
チェックアウトのときも最後もう大本命の八千コーチ、
そう私が大好きな一押しの選手、うん、選手っていうかコーチが八千、
はい、
選手八千コーチなんですけど、あったんだよね、
そうちょうどロビーのところであって、
うん、
でもうねまたねアドリブが効かないんですよでまず僕の方が普通に何をしたかっていうと会釈したんです
八千コーチにね、
そう初対面のね八千コーチにもう声も出ないので普通に会釈をしたら向こうも会釈で返してくれて
反射的に
そう反射的に
あれ知ってる人がなくないの、う
ん、して坂本先生はね当然気づいてキャーっつって喜んでましたよね、
そう、
うん、
私すっごい大きな声多分出したと思う、うん、迷惑なお客さん、
いやいや大丈夫大丈夫、
そう、その後、うん、林コーチが、
はい、
チェックアウトするそのカウンター、同じカウンターで私が、うん、チェックアウトの手続きしてたら、
うん、
鍵だけ置いて、
そう、
うん、
して頑張ってくださいって声かけたら、はいって、
うん
うん
うんうん、っていう風に結構選手に会えて良かったです、
うん、
すごく、
ね、面白かったですよね、
別に意識してたわけでは全くなく探して、みんな結構出待ちっていうんですかね、うん、ロビーでその選手来るのなんかプレゼントみたいなの持ってい
ましたよね、
待ってる方がいっぱいいて、
うんうん、だから普通に何も考えずにそういうことをやってる方がうまくいくみたいです、
うん
うん、
あとそう夜の一泊目の後かな、牛タンのお店行ったじゃない、はい、
うん、
すっごい美味しかったの、うんうん、教えてもらったお店、そうそう、
うん、
みんなディレクターとかそうプロデューサーに教えてもらったお店、
うん、
おすすめのお店で、
ね、
うん、
人生初の宮城だったので、まあ、そういう意味ではね満喫できたかなというふうには思います、うん、また
ね、ゆっくり行きたいね今度は観光で、
そうですね、うん、次はね、まあ、ちょっとお墓参り兼ねて、まあ、お盆休みに、はい、ちょっと苫前町の方に毎年行ってますので、私たちはそれ行って、あとは町内のお祭りでひたすら頑張るしかないですね、
うん、
うん、あっという間の多分夏休みだと思います、
はい、
皆さんも旅行に行かれる方はぜひぜひ暑さ対策をして気をつけて、うん、行ってらっしゃいください。
国語専門塾美学の
放課後ちゃんと。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。落語協会かい。積み上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く。
国語専門塾美学では作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブルキムラのマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
作品シャウト。
はい、このコーナーでは国語専門塾美学の生徒が作った作品を紹介しています。で、今回のテーマなんですけども、今回は七夕、
うん、はい、
ね、もう普通に本州の場合はね、七夕終わってしまっているんですけども、そうそう、実は北海道の場合は8月7日ということで、
うん、はい、旧暦を新暦にこう置き換えた関係で、はい、うん、北海道は8月7日が七夕なんですけれども、
はい、
それが私たちの近所でも町内会というか子ども会でも、はい、七夕祭りというのを毎年行ってまして、
そうなんですよね、
それの様子ですよね、
はい、
でちょうど収録日の前の日、
はい、
七夕 そのイベントやったんですけれども、はい、子どもたちにもまず最初に七夕の短冊に願い事を書いて、
はい、
それを公園の木、はい、そこにこう下げて飾り付けをしたんですけど、はい、その時 の子どもたちの言葉、願い事、はい、どんな願い事をしたのか、うんうん、それをちょっとだけ一部だけご紹介したいと思います、
はい、でこれ町内会の子ども会にも、うん、未学生がいますので、
そうそうそう、
未学生を中心に今回は撮らせていただきました、
はい、
はい、それではお聞きください。
ゆうなです。テストでいい点が取れますように、そして短歌で入賞できますように。
ゆずるです。今年も夕張メロンが食べられますように。
ひかりです。テストで80点以上取れますように、そして彼氏ができますように。
まあね、
うんうんうん、
現実的です ね、
そうそう、最初のゆうなちゃん、
はい、
短歌で入賞できますようにっていうのは、うん、去年も北海道短歌コンテストっていう、はい、北海道の短歌コンテスト、
はい、
それで入賞じゃないか、優秀賞
ね、賞もらってましたよね。
そう、すごい上位賞をもらったんですよ、うん、だから今年も賞入賞できますように、受賞できますようにってことで、はい、うんうん、願い事を書いたみたいです。
ね、今回もまたお盆明けてから短歌のね、
うんうん、
制作始まりますので、そこでね力作を期待したいなというふうに思っています、
あと次のすぐるくん、
ゆずる、
ゆずるくん、うん、ゆずるくんに向かいさ、この子は 未学生ではないんですけど、
はい、
その私たち子ども会の役員もしてまして、
うんうん、
その子ども会の子どもたちのこの一人なんですけど、
はい、
あまりにも可愛くて、
うんうん、
ちょっと撮らせてもらったんですよね。
夕張メロンね、食べたい、うん、
具体的でいいなと思って、
うん、
美味しいからね。
メロンじゃないんだよね、夕張メロンなんだよね。
最高級のメロンね、うん、
高いです。
食べられたらいいなって思いました、
はい、
あと最後はうちの娘なんですよ。恥ずかしいんですけど、
もう恥ずかしいですね。
恥ずかしいなって思うんですけど、うん、テストで80点以上取れますようには多分あの付け足しだと思うんですよ、
うん、
最初に短冊には彼氏ができますようにって書いてこれ取るよって言ったら、
うん、
プラスしたんですよ、慌てて。
あ、
先にそしてそれを読んだっていう、
うん、
そう、小賢しい感じで。
そうですね、うん、もう頑張れとしか言いようない
ですよ、ね、頑張れとしか言いよう、自分を磨けとしか言いようないですよね、
うん、本当です。
はい、
でこの短冊をねみんなで書いて、うん、と木にね実際にかけて、うん、あの公園の木使ってね、
はい、
あの本当に、うん、あの実際に短冊をかけたんですけども、
はい、
でその後にいよいよということでイベントろうそくもらい、
うんうん、
これが始まるわけですね。
そう、そのろうそくもらいってろうそく出せとも別名言われてるんですけど、
はい、
本州の方には馴染みがあんまりないかもしれないんですけど、でも、
うん、
なんかね北海道以外でもやってる地域があるらしくて。
そうなんですね。
そう、でも基本は北海道のその七夕の風習で、うんうん、
はい、
子供たちがこう家を回って、
はい、
ろうそくダンスで歌いながら、
うん、
そしてお菓子をもらうっていう、
はい、
楽しいハロウィン的な、うん、
はい、
そうイベントなんですけど、なんかその起源って函館のそのねぶた祭り、そう、そのねぶたを灯すためのろうそくを集めるためにろうそくくださいって、ろうそく男性って言ってたのが危険だけど、はいはいはい、いつの間にかお菓子をもらうっていうイベントになったみたいで、うんうんうん、
子供たちろうそくもらっても楽しくないですからね。
そうで、私が子供の時はもう昔から当然のようにあったんですよ、
うん、
私札幌市清田区出身なんですけど、
はい、
ずっとあって、
はい、
でただ今だんだんなくなってきてるみたいで、
少
子化の影響もあるし、
ね、うん、
なんかなんだろうね、きっとその個別に回ってっていうのが多分なんか、
いや、 やっぱりあのどの家も大変になってきてる、
ね、
お菓子も用意しなければいけない、
そうそうそう、
その時間家にいなきゃいけない、
うんうん、
いろいろ多分条件が厳しくなってきてるのはあると思います、
うん
うん、
伊藤先生のところの地域はなかったんだよね。
もう中央区、僕は中央区出身ですけども、うんうん、あの当然子供の頃は一切そういうのはなくてですね、なのでこちらに引っ越してきてからそういう文化があるっていうことを初めて実は知ったんですよ。で昨日も一緒に回ってたあのお父さんお母さんとかとも話したんですけど、やっぱりあの地元に住んでらっしゃった方は実際に、あ、うちもやってたんですよっていう方もいれば、
うん、
うん、うちの地区はなかったですっていう方もやっぱりいて、やっぱ札幌の中でも本当にそれぞれの感じで、
うん、
ただ親の世代からやってるのを今度その自分のね子供が回ってそれを見るっていうのは僕はすごくね趣があっていいなと思って見ていました、
うん、そのろうそく男性の歌なんですけど、
はい、
こうこんな歌を歌うということで、ちょっと実際昨日、
はい、
録音してきたので、
はい、
皆さんちょっと聞いてみてください。
はい、
はい、
おまけに食いつくぞ。
こんな感じですね、うん、この歌詞も実は地域によって違ってて。
そうですよね。
そう、私たちのところはろうそく出せ出せよ、うん、出さないとかっちゃくぞ、
はい、
かっちゃくぞって、かっちゃくって北海道弁で引っかくってことなんですけど、うんうんうん、で大負けに食いつくぞ、
はい、
かっちゃいて食いつくガブっていう、
はい、
っていう地域なんですけど、なんか場所によっては出さないとかっちゃくぞ、おまけに引っかくぞ、同じですよね、かっちゃくぞ、ね、引っかくぞ、2
回やられるんですね、
う
ん、
そうそう、あとは出さない、うん、と噛みつくぞっていうところもあって、
あ、はいはいはい、
そうそう、なんかいろんな表現があるんですよね。
これはあのお母さんとかもその昨日一緒に回ってた方も、うん、私の頃と歌が違うわねとかっていう話をしてました。
そうそう
そう、うん、
だからその後今あっという間に終わっちゃったけど結構長くて、
はい、
なんか2番近くまで歌うっていう地域もあるらしくて、そうなんかね、いろいろ本当にあるんだね、うん、変わってる。
あんまり長いとねもうたどり着かないですよね。
そうそう、あれが、うん、うちの子供たちには限界だったよね。
限界ですね、うん、
あれくらいで、
うん、
そうそう、
実際あの町内会とまあコラボですね、うんうん、ある意味ね、うん、してあのこの、うん、と班を回りますと、
うん、
事前にお願いをしてですね、あの お菓子を用意していただいてるんですけども、うん、それでもね4班に分かれて回って、遅いところはもう昨日6時スタートして8時過ぎ、
うんうんうんうん、
うん、もう本当に真っ暗の中最後回ってっていうところもあったぐらいで、うん、なかなか大変ではありましたけど、うん、大変ではありましたけど、子供たちはねもうお菓子いっぱいもらって、
そう
本当に嬉しそうでしたね。
でもやっぱり子供たちも回ってると疲れてきて、やっぱりうちで何個ぐらい、はい、個数でいうと20個、お家で2、30は回ったのかな、
それぐらい回ったことになりますね。
それを毎回毎回フルパワーで歌を歌うもんだから、うん、で今最初に聞いてもらった音源は本当に最初の方だったんだよね、はい、もうスタートの音 で、
うん、
で今最後にもう一回聞いていただきたいのはもう後半の音、
はい、
もう疲れてきてるから、もうどっちかというと怒鳴ってる、
うん、
怒鳴りながら歌ってるって、
まあ、慣れてきたといえば慣れてき た、うん、
そう
ちょっとあの疲れてきて焼けパチになってきてるかどっちかですね。
そうでもちょっと最後に聞いてもらいたいなと思います。
はい、
そうなんか笑い声が後ろに聞こえてきてるのは、うん、はい、あのその訪れた、うん、訪問したお家のお母さんの声、
はい、うん、
あまりのこう迫力に圧倒されて笑ってるんですけど、
ね、
うん、
あのすごくね付き合い のいいあのおじいちゃんおばあちゃんもやっぱりいらっしゃって、
うん
うん、うわそれはダメだとかって言ってねお菓子くれたりとか、うん、あと逆にねもう歌ね、大きい声で歌われるんでもういいよって言ってね、
うん、
歌がすぐ遮られるパターン、
ね、そう
パターンもありましたけど、
うん、そうだけどやっぱおばあちゃんおじいちゃんで楽しみに毎年それを時期待っててくれて、お菓子もすごい用意してくれてるってお家もいっぱいあったので、
すごくありがたい話ですよね。
いつまで続けられるかわからないけど、なくしたくないこう夏の風物詩だなって私は思ってます、う
ん、だから今住んでる若い方、
うん、
ね、ご家族当然団地の中にもいらっしゃるんですけど、
はい、
あのその方々にもね、あこういうものやってるんだって、あの一緒にお付き合いいただいてね、あのこれからもそういう若い世代でも続けていけたら、ね、その先も長くやっていけるのかなというふうに思うので、
はい、
あのぜひぜひそういうことも含めて我々もね頑張らないといけないですね、
うん、
はい、それではろうそくもらいでした。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。
落語協会かい
積み上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは、私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日、sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
この番組は国語専門塾美学、春風亭一休札幌落語会、手締まり課以上各社の提供で北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りしました。
はい、
はい、
久しぶりの収録でした。
そうですね、はい、今回はね、夏ちょっと意識してね、
うんうん、
はい、七夕だったり旅行ということでちょっとお話の方させていただきましたけども、
うん、
はい、生徒たちの方もね、いっぱいこの夏で経験をして、それが日記だったり、うん、あとはさっきありましたけど、はい、短歌だったりね、
うんうん、
こういうところに必ずその夏休みにやってきたことが生きてくると思いますので、
ね、なんかしっかりこう覚えててほしいなと思います。ただただ
そうです、ね、
漫然とそう出来事とか過ごすんじゃなくて、うん、こう五感をフルに使って、
はい、
しっかり見たり聞いたりして、
うんうん、
はい、感じてそれを日記とかにもぶつけてほしいなと思ってます。
そうですね、
はい、
でそれをね、我々がこのラジオを通してね、はい、作品シャウトで発表できたらなというふうに思っていますので、うん、そちらもお楽しみにしていてください。はい、番組では感想お便りを募集しています。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水三条四丁目一の九第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。次回はですね、
はい、
夏休み特別企画をお送りします。うん、はい、ちょっとまだ内容はね明かせないんですけど、
はい、
はい、ぜひぜひお楽しみにしていてください。それではまた次回よろしくお願いいたします。
お願いします。という間だったね。
そうですね、
うんうん、
これなんかね、何から話せばいいのか
いや本当にね、最近忙しすぎて、いつも忙しいんだけど、今年の秋に出版する予定のそのテキスト、うん、古文のテキストがあって、はい、古典文法、うん、それがなかなかね大変なのよ。
そうですね、
普通の本の執筆よりもむしろ大変で、
うん、
そう、
生徒たちもね本当に協力してくれて、
うんうん、モニター学習みたいな形で作ったものを解いてもらって、うん、それを修正するという作業をやってるんだけど、うん、やっぱりねこれちょっと難しすぎるかなとか、これちょっとみんな引っかかっちゃうからちょっと問題変えようかなとか、
うん、
っていうふうにそれの作業がすごい大変で、
ブラッシュアップが大変ですからね。
そう、本当は今月、違う、7月末に締め切りというか、
うん、
原稿を出さなきゃいけないのに、
うん、
もう全然もう遅れ遅れで、
そうですね、
謝らなきゃいけないんですよ、
うん、
そう、出版社には
一緒に謝ります
そう、本当に。
でその中で昨日もね、午前中にもう出発して、
うんうん、
美学の生徒が保別でそう博物館でね、
そう、恐竜
ガイドをする、
そうそう、恐竜展かなんか今夏休みでやってて、うん、それの館内博物館の中をの展示をこうツアーで回って解説するという、ね、うん、ものがあって、それに美学生が出てるってことで、
うん、
札幌から何時間かかったっけ、2時間ぐらい、
高速だと1時間半ぐらい、
うん
うん、高速使わないと、まあ、2時間近く、
そうだからもうその強行突破でそれ行って戻ってきて、そして七夕祭り
そう、
もう全然休めなくて、もう今もだからちょっとで今日毎日今平日毎日ラジオ体操に私は行ってないんだけど
行ってますよ、
そう、娘と一緒に、娘が町内会子ども会の会長なので休めない、段の上でこう 体操する人だから休めないでしょ。だから一応保護者として一緒に行ってんだね。
行ってますよ。
朝6時、6時起き、
もう6時に一応起きて、でまあちょっと早めに行く形ですね、うんうん、6時半からラジオ体操始まるので、なのでもうそれをね、あの平日毎日続けなければいけないので、で今日はあの昨日七夕祭りあって、他のリーダーとかもいたんですけど、中学生のね、あのさっき言ってましたけど、ゆうなとか、
うんうん
うん、他のリーダーは撃沈しまして今日いなかったんですよね、
うん、みんな疲れたんだ起きられなかった、
う
ん、
小学生を頑張って来てましたけどね、だからもうあのうちの娘も帰るときね、誰も来てないって言ってパパ一緒に帰ろうって言って二人で坂上がって帰ってきましたけどね。そう、
それくらい昨日は、ね、その七夕祭り、やっぱりそのろうそくもらいが疲れるのよ、うん、そうやっぱり楽しいことなんだよ、だけど一軒一軒回ってフルパワーで歌を歌い、うん、それをずっと階段もほら上り下りし、お家によってはするから、うん、それをもう本当にね30とかやるとさすがに大人も疲れるし、
うん、で結局始まるのがもう公園に集まるのが5時とかそれぐらいの世界なので、うん、で終わ全部終わるの8時ぐらいじゃないですか。そこから晩ご飯なんですよ。
あ、
晩ご飯もそこから食べ、してお菓子も整理し、全部終わったらもう9時とかだもんね。
そう、だから週末はなんかやっぱりテキストの、ね、作成もあるんだけど、合間で生徒のピアノコンテストのその発表、うん、コンクールのそれこそ予選、うん、本選か、あれも
今回だからあの、うん、磨くの場合あのこの放課後シャウト、あのオープニングとね、うん、エンディング弾いてくれてる、
そうそうそう、
そう彼の発表を、そう土曜日に聞きに行って、
うん、ピティナっていうすごい大きなピアノコンクールのそこの本予選突破して本選に、で彼のこのエンディングオープニングの曲作曲して演奏してくれてる鉄平くんってピアニスト志望なのよ、
うん、
だからもうその第一歩ってい
うね、そうですね、
先週うんちが去年からずっと常連でコンテストの、そうコンテストコンクールかピアノだったら、うん、で賞に見事入って、そう。
でも全国に行けるのが一人だけなのでね、ちょっとそこにはっていう感じだったんだけども。
うん、でもすごい素晴らしい演奏だったよね。
うん、
うん
うん、
本当に。
で結局そういうことを繰り返してるうちに、あの私たちの土日がすぐ終わってしまいますんで、そう。
そう。
今日だからもう朝一からもう行ってラジオ体操行って戻ってきてからちょっとね磨くの仕事をし。で枝豆の収穫を半分ぐらい済ませ
そうそれも大事だよね、
大事大事、
そう明日雨降るかもしれないし
焼けちゃうからね、
そうそうそうそう、
でそれをちょっと半分でもタイムアップ で当然ですけど洗濯もねあってね、一生懸命みんなで洗濯して干して、
うん、
ですぐ収録だ、うん、
でこの後はもうすぐあの慶長ボランティアって言って高齢者施設のとこ行って、
はい、
おばあちゃんおじいちゃんとお話をするって生徒連れて、でそのボランティアをしてから教室に入るというものすごくハードスケジュール、
だからもうすでにもう家を出た時点でもう自宅には戻らないので、戻れない、
そうそうそう、
今日はこのまま出ずっぱりですね、
うん、
うん、
なんでね本当にでもただ楽しいことではあるから、
そうなんです、
そう、ね、
だからやっていける、
うん、やっていける、
うん、
でも体力がねなかなか持たないのよ、
多いですよ、
多いですよ、
もう本当に多いです、
認めたくないけどね、
うん、
すっごいあの疲れが一晩寝ただけで、え二人とも無理一晩寝ただけですっきりするとかない、
二人例えばさモンスターとか飲んだらねちょっと元気になったりする、
それはある、
目はさえる
その場しのぎ、
その場しのぎ、
でもその場でも元気出るじゃないですか、もうモンスター一本じゃ無理だもの、
うんうんうん、
なんか炭酸の飲み物飲料を飲んで飲んだって終わり、うんうん、別に体のな何かが活性化もされない、
うんうん、
されてる気がしない、
わかる、
うん、
睡眠時間も私たち少ないから 4,5 時間じゃない結局、
そうだね、
そう何時間ぐらい寝てるのちなみに平均で
4,5 時間
やっぱり同じか、まあそうだよね、うん、それくらい 4,5 時間だよね、でもほらやっぱり
まだ若いからその 4,5 時間でなんとかなるんですけど、
うんうんうん
うん、この後来るよ4,5 時間じゃ済まされなくなってくるよ、本当に
本当にそうだ、
来るよ本当に、
なんか勢い気力だけで乗り切ってる感じ私たちは今、
うん、
そうだけどまあ この夏もね、うん、もうそれがあとずっとびっしり予定は詰まってるので、うん、駆け抜けないと ね、うん、夏バテとか熱中症とか言ってられないから、うん、穴が大きいから開くと、うん、だからもう頑張っていくしかない。
そうですね、佐藤兄弟にも来るよって言っといてください
あれでももうあれ痛風持ち若いのに ねあれ30代で発症したの？20代で
出したら、
そんな病気だったっけ痛風って。
いやまああれって結局いくつの人がなるって決まってるわけではないので、の問題なので。そう、
恐ろしいね。
美学の先生にもね一名いますけど、
うんうんうん、でもそれもね、うん、年齢は年齢だからね。
でも発症したのはもっと前ですよ。
そっか、やっぱ早いのか発
症。うん、そうなんですよね。
本当体に気をつけて。
はい、
はい、
痛風には気をつけましょう最後が痛風ね、このお話で締めたいと思います